旅する種、今日はですね、座敷わらし、風天の座敷わらしトラッコのお時間でございます。いやいやいや、風天すると言っててもですね、なかなか神戸から出られへんちゅうね。なんとね、神戸帰ってきてみるとかなり神戸も面白くなっててね、びっくりしております。トラッコの話題、今日はですね、須磨の海、皆さんわかりますかね。兵庫県神戸市にはですね、須磨海岸というのがね、あったわけなんですけども、まあ私らもちろん子供の頃には行ったんですけれどもですね、今どうなってんのか、もう全然ね、私も、恋焦がれる人がいろいろなところにね、いるのでですね、神戸で須磨デートすることもなく、どうなってるのか、そのあたりをですね、今日は、須磨の海のお兄さんをですね、招いてですね、ちょっと何が起きてるのか、またね、いろいろと話題もこう広がっていくような感じなんですけれどもね、ご紹介していきたいと思います。はい、須磨の海のお兄さん、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、お名前をね言えないわけではないですよね。
はい、はい、じゃあ、
はい、お願いします。
須磨で海の家カッパ天国というお店をしております高知と言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。
今日はですね、なんと、トラコのですね隠れ家に来ていただいてね。
はい、はい、もうなんとも静かな心落ち着く場所に。はい。
なんか拉致されたみたいな感じですよね。
いや、まあね、和室の畳のすごく素晴らしい部屋で。はい、
ですね、今日はね、おもてなしもすればいいのにですね。ね、トラコ用意したのがお茶だけっていうね、まあ本当に何にも考えてない。そのお茶も今日はなんとトラコの摘んだ、よもぎ、
あ、これよもぎのお茶やったんですね。
そう、よもぎとね、はい、八百屋さんからね、無農薬で育てたんですっていう人参もろたんですよ、はい、で人参の葉っぱを乾燥させて、はい、その2つがブレンドされております。
なるほど、茶っぱではないなというのが分かったんですよ。
甘い感じがね、はいはい、
これはちょっと凝ってるぞっていうそこにね、おもてなしの深さを感じてたわけなんです。
ありがとうございます。はい、はい、ではではでは、まあ私が持ってきたのは山のものなんですけどもね、はいはい、高知さんから持ってきてもらったのは、まあ、海のものというか、まあ、海にまつわるいろいろな話っていうふうになんか広がりそうですね。
そうですね、はい、もう妻といえば海ですからね。
はい、はい、そもそも高内さんはその須磨の海で、本当に海のお兄さん、まあ、今もやってるわけなんですけど、
はい、
それを本職としてしてたんですか。
ですね、まあ、もともとはですね、僕も社会人4年経験して、親が、うん、おじいちゃんの代からそうなんですけど、漁師をしてましたので、漁業者、まあ、漁師になって、
うん、
魚を取ってたわけなんですよ、神戸の沖で。でもですね、だんだんこう漁獲量っていうのが下がってきまして、で自分が独り立ちして沖を一人で行けるようになった時に、魚の量がちょっと少ないぞと思って、漁業の世界から、まあ、8年ぐらいしたんですけど、抜けることになったわけなんですね。
でも8年もしたんですね。
そうです ね、まあ、漁師やってみてですね、その時はやっぱ大変なんですよ。暑い時暑いし、寒い時はもう極寒やし。
だってもう何にももうね、まとうものもなければ、うん、こう身を隠すものもない。
なく、
ね、
自然の風を浴び、海の水をかぶりとか、まあ大変やったんですけど、うん、命もね、うん、なくなるかもしれないというような衝突事故になりそうな時もあったし。
そうなんや。
で、まあいろんな思い出がある漁業なんですけれども、はい、でもね、ちょっと一旦離れてみると、うん、これは面白い世界だったなというのと、なんて素晴らしいものを食べてたんだというのも分かったんですよね。
そりゃもうね、漁師といえばね、海も山もですよ。漁師といえば一番ね、はい、自然と密着してるところですしね、一番新鮮なものが食べれるところですしね。
そうですね、うん、まあ、第一産業ってね、うん、まあ、抜ければね、気づいたことなんですけれども、根本じゃないですか、命の、
う
ん、
そう、
はい、
そう、
うん、で、その魚を食べるっていうのもね、やっぱ安全なものなのかどうなのかとか、
うん、
鮮度、旬とか、うん、まあ、そのいろんなものを感じれるわけなんですよね、
うんうんうん、
でそこで、まあ、そういった魅力っていうものを感じてたので、
うん、
ただ漁師さんって15、6時間ぐらい働くんですよ。 で、まあ、しけた日には沖で出れないんで、その間は網を作ったりとかしてるわけなんですけど、まあ、今までですね、働き方として考えると、あの漁師は魚を取るのが仕事っていう世界からですね、僕も外に出て、あの一旦辞めた、その時に思ったのが、いろんな業界とつながることでこの魅力が発信できるんじゃないかなというふうには思っていったわけなんですね。
でも15時間、
はい、
その漁業の仕事に関わってると、
はい、
やっぱ他となんかコミュニティつなげるとか、なんかそういうのもちょっと難しそうですよね、漁師さんが。
そうですね、うん、まあもう今時代なんですけど、ありがたいなと思うのが、やっぱスマホとかインターネットっていうのが、あの出てきたおかげでですね、漁業の世界も徐々に開かれつつあるんですけれども、
え、神戸のその漁業の、あの漁師さんっていうのは平均年齢何歳ぐらいなんですか？
はい、平均年齢はね、多分まあ大体60、50ぐらいかな。
その人たちがそのスマホとか、
はい、
そういうの、
まあ若い人でもようけおるんですよ、実はね。で、まあ、あの大体神戸市150、60万人ぐらいの、あの都市だと思うんですけど、あの漁師さんって200人ぐらいなんですよ。だから結構貴重な人数で、
そうですよね、
はい。で、漁業の話をするとね、結構面白い話もあるんですけど、
うんうん、
まあ、兵庫県の海苔、代表的なものが海苔なんですけど、
うん、
これはあの2016年かな、
うん、
はあの全国生産量第1位になって、
去年ですよね、
去年、
はい、
で、あの生産量もさることながらですね、やっぱ品質もすごく良いものができているっていうので、ただこれ結構知られてる、
知らない、知らない、知らない。
あとですね、大阪湾、
うん、
大阪湾のあのちりめん水揚げ全国1位、うんうん、でちりめんじゃこですよね、
はい、
あれなんか結構関東のイメージあるんですけど、
うん、
実は大阪は第1位なんですよ。
うん、
で淡路島とかね、あの明石とか、
うん、
まあ、大阪の方もそうですけど、神戸も、出てくるところはまあみんな一緒なわけですよ。大阪湾に出てきて同じところで漁をするんですけど、まあ、あの港上がってくる、水揚げされるあの場所によっては淡路さんになったり明石さんになったり、
はいはいはい、
大阪神戸さんになるわけなんですけど、やっぱ神戸のイメージで、肉なんですよ。
神戸牛、
神戸牛、
神戸の人は食べたことない神戸牛
です。そうそう、でなんかね、そういったところもやっぱ200人の、
うん、
発信力にやっぱもったいないなという、うん、そうすごいジレンマがあったんで、
ほんまやな、それは、うん、
これをね、なんていうか押し出したいなという、
うん、
で淡路島はやっぱ多いんですよ、
うん、
で、あの明石も漁師さんめっちゃ多いんですよ。
そういうイメージもありますしね。
でも神戸やっぱ少ない
ん
ですよ。
神戸ね、はい、そうですね。
頑張れ神戸。
あ、もうもう神戸ってなんでこう発信の仕方が下手やってね、昔からよう言われますよ、はい、
ね。なんかいろいろあるんでしょう。まあその辺突っ込んだらね、しがらみというかいろいろあるんでしょうけど。
まあまあどの都市にもあることですからね。
はい、あるあるですわ。
うん、
なんで、ね、なんかそういう漁業の魅力を発信していこうっていう中でですね、
うん、
やっぱ取り組みが、まあ、漁業体験とか、
うん、
っていうことをやっていこうとしていったわけなんですけど、
うん、
その中でね、まあ、僕はあのイベントとかこう町が元気になればいいなというので、うん、あの仲間の漁師がいたわけですね、
うん、
でその仲間と一緒にですね、漁港って働くところじゃないですか、うん、漁師が、
はい、
でも漁港って観光地になるんじゃないかなと思ったわけですよ。それはなぜかというと、このあの須磨という立地、
うん、
一つがですね、うん、あの須磨海浜水族園っていうのがあって、うん、年間120万人ぐらいは来られるんですよ。これは何を目的として来てるかというと、魚なんですよ、
はい、
魚を見にみんな来てるわけじゃないですか、
水族園にね、
水族園にね、うん、でこれがあの直線距離でいうと、まあ、500メーターぐらいの位置に漁港があるわけですよ、
うん、
でもう一つ、須磨海水浴場、
はい、
海を目的に、
うん、
まあ、あの70万人から80万人ぐらいの方が来られてるわけですよ、
うん、
でそこには国民宿舎もあったりとかするわけなんですけど、
うんうんうん、
海をキーワードに結構この須磨というところに魚とかですね、うん、そういったものをキーワードに多くの方が来られてる中で、
うん、
実は漁港っていうのがあるんだけど、それは職場でしかないというのは、うん、これはちょっとあの ね、発信するにはいい材料じゃないかなというので、漁港で漁師さんが、直売するイベント、漁港市っていうのを、やったんですよ。
はいはい。
ならね、あのすごい人数来たんですよ。
そらね、え、それが
2012年か、あ、11年 の、
うん、
あの12月の話ですね。
うーん、
でこれすごい来たねっていうので、で僕はですね、その時にこの1200人ぐらい、2、300人来てくれたのをなんとか倍増したいなと考えたわけです、
うんうん、
どうしたら人数が増えるんだろうって考えた結果、その市あの国民宿舎もそうですけど、あの水族園とか、うん、海の家の人たちとか、うん、その海岸エリアに関わってる、あの海岸エリアで観光に関わってるような人たちと、
うん、
手を組めないかなということで、この1200〜1300人来ましたよというイベントを報告書にまとめて、うん、皆さんに集まっていただいて一緒にやりませんかと声をかけたわけです。
は
あ、だからみんなあの実はそう思ってたって言って、
うんうん、
話が出て、
うん、
で僕たちはグループを作ることになったんですね。
はい、
でグループでイベントをしようという話になって、
うんうんうんうん、
で、ここでテーマを一個作ったんです。
うん、
これはですね、あの携帯電話で、
うん、
連絡をやり取りする仲になろうと。
うん、
いうテーマを作って、
うん、
でやっぱりね、僕もこういうイベントごとをやってた時に思ったことが、
うん、
損か得かでやると、
うん、
必ず損した時に輪が壊れるんですよ。
うん、
でもあの友達だし、やりたい、やると楽しいとか、
うん、
いつもの飲み仲間とかっていう風になると、
うん、
損か得かという枠を超えてくるわけですよ。
うんうん、
でその損か得かの枠を超えた時に、あのみんなが一生懸命になっていくその姿にみんなが感動していくわけですね。で感動するっていうのは、まあ、言ったら心が動くっていうことなんですけど、心が動けば動くほどそこにあのハマっていく人たちが増えていくというか、
はいはい
はいはい、なんで僕としてはその損か得かというそういうものではなくて、みんながどれだけ仲良くなれるかということに、あのテーマが起きたかったので、携帯電話で連絡を取り合う仲になろうっていうので、
う
飲み会とかを通じていきながらイベントを一緒にやっていく仲間になっていったっていう、
はい、あれですね、漁師さんが漁師を辞めて、
はい
はい、あの海ではなくて陸にあの網を放ったみたいな、はい、なんかその電波網を ね、
はい、
投げたみたいな感じですね。それで出来上がっていくのが、まあ、数々今ここにですね、チラシをいっぱい並べてもらってるんですけど、はい、イベントの数々なんですね。
そうですね、
うん、
あの僕たちね、やっぱやってて、まあ、特に僕海の家をやってたんで、
うん、
あのすごく一番言われる言葉があって、あの須磨海岸、あ、20年ぐらい行ってないって言われるんですよ。
いやー、トラコも同じですね、
はい、で僕この20年っていう時間って何があったのかなって考えたんです、うん、
はい、
20年前って神戸に何があったでしょう。
はい、ピンポン、
はい、
先に言いますけど、はい、地震、
はい、地震、はい、正解、
はい、
でまあバブルがあったりしてその壊れて、うん、で地震があったわけですよ、うん、僕はここに何かヒントがあるのかなと思って、うん、20年前っていうのに遡っていくわけなんですけど、うん、あの時一体何があったから20年あの皆さん来てないんだろう、
うん、
地震なのかなっていう、
うん、
そのキーワードっていうのが僕の中で人生をどんどん変えていくわけなんですよね、
うん、
で、まあ、あの本業としてですね、もう一つあるのがイカナゴの釘煮っていうのを僕ネット販売してるんですよ。
はいはい。
でイカナゴの釘煮、これも結構ストーリーあってですね、
うん、
あのイカナゴの釘煮って全国に広まった理由って何って言われてるか知ってますか？
でもね、あれ全国に広がったのって311の後違います？
いや、ね、
もっと前なんですか？
もう少し前なんですけど。
そうなんや、
はい、実はですね、阪神淡路大震災がありました、
はい、
で全国からあのボランティアの方が助けに来てくれたわけなんですよね、
うんうんうん、
でその全国の方々にお礼の品として何がいいだろう、
うん、
イカナゴの釘煮を送ろうっていうのは全国に広まったんですよ。
そうなんですね、は
い、で僕もですねネット通販をしてて気づいたことがあるんです、うん、これ僕も15年ぐらいやってるんですけど、うん、あのお客様、
うん、
誰なんだろうって、
うん、
お送り先ってどこなんだろう、
うん、
大体関東が多いんですよ、まあ、全国多いんですけど、うん、関東の方が特に多くて、でその 買われる方々と僕あのネット通販って普通クリックしてくるじゃないですか、
うんうん、
それだけじゃなくてメールをやり取りをする中なんですよ、
うんうんうん、
であの送る前には電話をして、うん、あの今日今送りますみたいなの言うんですけど、うんうんうん、この方々がですねあのコメントをくれたりとか電話で話し込んだりするわけなんですね、
うんう
ん、で実はやっぱこうあの震災の時あの神戸にいたんだけど、まあ、引っ越すことになって関東に来たんです、
うん、
懐かしくて帰りましたとか、
うんうん、
親が神戸にいてで亡くなったから、
うん、
もう食べれなくなって、
うん、
おじいちゃんがおばあちゃんが親戚がって、
うんうん、
だから、ね、神戸にまつわることをずっと言うんですよ、うん、
で
やっぱりその震災のことも結構大きくあって、
うん、
でそんな話もお客様とするようになってた時に震災って何だったんだろうなと、何をなくしてしまって何を求めてるのかなっていうのを僕もそうすごく感じていくようになってきて、
なくしてしまって何を得たかじゃなくって、はい、なくしてしまって何を求めたか、
はい、そうですね、でやっぱりね思い出したいんですよ、
うんうん、
あの時のこととか、神戸にいた頃ので、あの年を重ねていくと、うん、やっぱ歯が悪くなったりとかっていうのもあるんですけど、うんうんうん、まあ味匂いで記憶が蘇ることもあるんだと思うんですね、うんうん、やっぱ90を超える方がね、うん、なんかの食べることによって昔話を話し出したとか、
うんうん、
そういったお客様の言葉もあったりして、
うんうんうん、
なんか一つのものです、あのイカナゴの食いに行って食べ物、
うんうんうん、
食べ物なんですけど、
うんうんうん、
ここにまつわるようないろんなエピソードっていうのは本当に素敵なことが多いなっていうので、
うん、
改めて僕は神戸の郷土料理、うんうん、イカナゴの食いに行っていうのが好きになったんですけど、
うんうん、
でまあそのそういった流れの中でね、
うん、
あの神戸のことをどういうふうにみんなが見てるのかな、
うん、
神戸のその震災があったこととかをどういうふうに思い出そうとしてるのかなとかっていうのを、
うん、
あのキーワードとして僕の中にどんどん入ってきたっていうのがあるんですね、
うん、なるほどですね、うん、いやでもそう一口で20年前とかっていうふうに言ってるけど、うん、そこの点を探って今何がっていうふうに振り返り方っていうのは、うん、あんましないことでしたね。まあでもその流れからそのスマをまあどうしていこうか、スマを使って、
うん、
まあね、あの発信をどういうふうにいろんなところとつなげていこうかみたいな感じになっていくんですかね。
そうですね、
うん、
でまあ僕もですねいろんな業界に、飛び込むのが好きなんですよ。
もうなんかあれですね、やっぱり漁師の血はいろんなところで活用されてる感じが、
はい、危険かもしれないというか、美味しい匂いがする
ところ、うん、なんかこう竿を投げたくなるっていう、
はいはい、魚おるかな、
魚おるかな、
なるほどね。結構ね僕も一回大学の方で、ね、珍しいことに僕に声をかけてくれた大学がいて、
うん、
で講義をしたことがあったんですけど、
うん、
その時若者に話した言葉で、
うん、
懐に入っていくっていう話をしたんですよ、
うん、
で実際ね神戸の中でも漁業だけじゃなくて農業をされている方々のところにも僕もまあ第一産業つながりで行くことが多いんですけど、
うん、
取れたものを食べて美味しいとか、畑に行ってちょっと もいでね、
うん、
でかぶってしてよくテレビであるじゃないですか、
はいはい、
あ美味しいんですよ、
うん、
でもね美味しいだけじゃないんですよ、
うん、
でこれはね美味しいだけで言葉を終わらせたらすごいもったいないなと思うんですけど、
うん、
朝5時に行くんですよ彼らは、うん、で朝5時に行って日が上がる前にまあいちごやったらいちご収穫バーッとして、
うん、
で、
うん、
パックに詰めて、
うん、
で市場に朝一に出すわけじゃないですか、
うん、
スーパーに並べたりとかするわけなんですけど、うん、 なぜ朝収穫するのかっていう理由とかもあるわけなんですね、うん、あの日が昇ると甘みがね一日のうちで、糖度が変わってくるんですよ、
うん、
でそういったこともあって朝の5時に行かなあかんとかあのそこにはですねあの、まあ、農薬を使わない代わりにこんなあの代替品で、
うん
あの防虫対策をするとか、うんうんうん、いろんな工夫があって、
うん、
でいろんな作り方があって、
うん、
土のことを考えたり、
うん、
一日中そのことばっかり考えている人たちの話をずっと聞きながら、
うん、
朝5時に僕も行って、
うん、
一緒に横に並んで収穫の手伝いをしながら、うん、それを労働と一緒に味わうんですよ、
うんうん、
めっちゃ美味しいんですよ、
うん、
で僕ねなんかあの神戸は近い海と山が近い、
うん、
で農業者も漁業者も近い、
うん、
でもねあの行って買う、まあ、当然便利なんですけどお金を出して対価で、うん、あお金を出してそれを買うわけなんですけど、
うん
まあ、僕も行ってお金は払いますけど当然、
うんうん、
あの労働も一緒にさせてもらう、
うん、
で話を聞く、
うん、
で味わいをさらに深く味わうっていうことをした時にね、
うんうん、
本当の意味でああ神戸ってところやなって気づくんですよね。なんでそうまたそういうふうな方々とつながるとこの人たちのこの頑張ってる姿を発信したいと思ってしまう。
おじいちゃんでとどまらずね、
うんうん、
おじいちゃんから始まった漁業にとどまらず、
う
ん、いろんなところで関わった人のことを発信したいなと、
はい、したくなる、
ね、
これだよと、
うん、
なんかねそのただでもらったものって結果ただなんですよ感覚として、
うんうんうん、
でもね労働とか、まあ、お金を払ってもそうですけど、うん、得たものっていうのは、
うん、
もそれにプラス欲しいんですよ。うんちくというかね、
うん
はいで共に過ごした時間とか、
うんうんうん、
で僕もっと味わいたいこれがまあ本当の喜びなのかなというふうになっていくわけですね、
うんうんうん、
結果まあ物は美味しいんですよこれは前提としてあるわけなので、
うんうん、
プラスアルファ何を味わうかとその人間味とかストーリーとかをいかに味わえる人間になれるかっていうことが大事かなというふうに思うかなってい
う
これが第一産業の楽しみ方かなと
思います、ね、もうこの海山の話をするだけでもこれだけあのたくさんの発信することがあるっていうね、
はい
高知さんなんですけどもね全然妻の海のお兄さんあらへんやみたいな
、ね、いつ話すねみたいな、
いつ話すねみたいなところがありますけど、
はい
はい、そもそもまあさっき言ってた漁業と妻の海岸と、
はい、
それから水族園と、
はい、
いろんなところの地域のものを、
うん
まあ、あの一緒にしたらいろんな人たちにね一緒にまあお客さんをね、
はい、
楽しませれる通路が増えるんじゃないかみたいなところの話がさっきちょっとありましたけども
そうですね、はいうん、
そこがやっぱ原点ですかね。
そうですね。で、まあ、僕も最初話してたその須磨海岸の周辺の人たちが須磨海岸に来ないっていうことはすごく問題だと思ったんですよ。でなんで来ないかって言ったら須磨の魅力がわからない、
うん、
で須磨の魅力ってなんだろう漁業と一緒、農業と一緒、やっぱ人だと思うんですよ。
うん、
で、人とつながっていくことで、あ、発信したいなとか、
うん、
あの、こう出てくると思うんですけど、
うんうん、
僕ね、実はその、この、須磨海岸エリアで発信しているイベント、
うんうん
っていうのはチラシとか作るんですよね、
うん、
でこのチラシを巻くエリアって海岸エリア以外も行ったことないんですよ。
うーんあの住民さんですよね海岸エリアの、
はいはい、もうこれは最初からのコンセプトがあって、
うん、
あの地域住民にいかに友達を増やせれるかということに僕らチャレンジしてるんですよ。だからこの、神戸市内のね他の中央区と か東灘区とかっていうところは発信まあ、発信はされてるんですけど、
うん、
あのというよりかは地元住民の人たちにちょっと来てくれと、
うん、
で僕らと友達になってくれ、
うん、
で僕らのことを知ってほしいね、
うん、
僕ら何をしようとしてるか知ってほしいしつながってほしいんですっていう
これねでも高内さんも言うたら須磨の人ですよね。須磨の人やけどその須磨海岸のあの地区の住民さんとはあんまり接点がなかったこれまで。
あまあ僕自身はありますよ当然、
うんうんうん、
あるんですけど、
うん、
地元の皆さんと、
うん
まあ、その地元の皆さんたち同士が、
うん
つながってるかというとそうではないということに気づいたわけですよね。結果この、須磨海岸エリアのグループを一回作ろうみたいな話になった時に、実は僕もそう思ってたってみんな思ってたんですけど、誰かが何かのきっかけで集めないとこの輪が広がらないし、この輪は外れていっちゃうから、誰かがなんかその面倒だなと思いながらも、手を挙げてちょっと来てくれへんって言って、そういうきっかけが大事かなというふうに思ったんで、この、まあ、僕もこういうふうなイベントをずっとやっていく中で、街中で、お餅つきとかするじゃないですか、盆踊りとかするじゃないですか、これにね理由が分かったんですよ、なぜこれをするのかって。最近若者そういうのを参加しなかったりするじゃないですか。でもこれやっていくことによって地域のつながりができるわけじゃないですか、でこういう言葉ってありがちなんですよ、地域の住民のつながりを作るために、盆踊りをする、餅つきをする、これごく当たり前の話なんですけど、でもこれが若者には届かないんですよ、なぜ届かないのか、無関心なんですよ、でなぜ無関心かというと、楽しくないというイメージがあるんだと思うんですね、
もう言うたらなんか行かなくてもなんかイメージつくみたいなね、餅つき言うたら餅ついてみんなできな粉なんだか、小豆なんだか一緒に食べるんでしょうぐらいだとか、なんかイメージついた印象で物事見ちゃうっていうかね、無関心というよりも知ってるみたいな、
でもねこれね、強引にでもこれもね誘うじゃないですか、ちょっとお前絶対来なあかんと、お前が餅つくなんて誰がつくねんじいさんばあさんばっかりやぞみたいなんで来るでしょ、頼られるでしょ、嬉しいんですよ、楽しいし、だからねちょっと強引な方がいいのかなというふうに思うんですね、お祭りって。だからまあそういったのをねやっていくことによって街中で友達が増えて、いざっていう時にはね助け合えるのかな、まあ、いざっていう時にはその人の身になって考えることができるのかなというふうになるかなと思うんですけどね。で、まあ、僕もですねこういうふうな街中でずっとイベントをしてました、で妻の魅力を発信してました、で水族園は水族園のこと、で漁師は漁師のこと、で奈良ファームっていう産直市場あるんですけど、産直のこととか、いろんな発信の仕方をしてたわけなんですけど、ここでね共通してたのが僕ら観光やったんですよ、で観光っていうのは、まあ、今世の中、ね、日本もそうですけど観光っていう、まあ、ちょっと前ですけど言ってました、で観光によって経済を立て直そう、僕もそうだった、で観光でこの妻を地元民で盛り上げようと思っててやってたわけなんですけど、ここであることに気づいたんです、温度差、地元住民と僕たちやってる人たちの事業者との間に温度差があって、それは温度差っていうのは受け手側と供給側であるという、この2つのこの立場ができてしまったことに危機感を覚えたんですよ。で僕たちのグループの代表が、当時、シーパルスマという国民宿舎の代表で一枝淳二という方がいるんですけど、この方がですね、全員の共通項をもう一回考えようと、防災やと、この町に、共通である言葉、防災だと、でその時に僕の中で全てがリンクしていったんですよ。20年前来なくなった須磨国が、イカナゴの釘煮を販売しているその理由とか、そういった言葉をずっとこうリンクしていって、防災訓練しようと、でっていうので、地元に若宮小学校っていうのがあります、
はい、
でこの若宮小学校の、PTA をされてた方が僕らのメンバーにいたんですよ。
は
ー、会長さんはね。
若宮小学校も近いですもんね、海水浴とかね、水族園からね、
すごい近いんで、一番最寄りの小学校ですね、でここを借り切って防災訓練をしようという話になったの。これが震災20年の年だったんですよね、で、ただですね僕らも考えたんですよね、自分ららしい、防災って何だろう、 で、自分たちができることって何だろう。最初実は、まあ、僕ら防災のプロではないので観光はやってきたけど防災はできへん、うん、でも防災は共通項だっていうことが分かってたんで、うん、どうすればいいかなって考えたんですよ、
うん、
でですね、神戸市はその時に震災20年ということで防災協定というものを、うん、民間の企業と結んでたわけなんですよね、はい、でこの防災くん、協定って何だろうなっていうので見てたらですね、まあ、震災の時に協力しますよっていう企業が、まあ、なんと出てるわけです。で、ここでですね、その僕ら防災わからないから、一緒にやってもらえませんかということで、聞いてみようと。で、
いや、この話ね、ちょっと、追って悪いんですけどね、はい、今ね、やっぱ岩手とか宮城とか福島とか、はいはい、今回の311で、まあ、地震が来て、はい、あの後の流れと本当によく似てますね。
あ、そうですか。
うん、観光言うて観光で、はい、人を呼ぼう言うてたけど、はい、地元の人が、
はい、
そんな見せ物じゃないと、はい、すごい怒りはったっていうのがあって、
はい
はいで、
はい、
でじゃあ何かって言ったらやっぱ防災だったり、
はいはい、
まあ、祭りのさっきの話に出ましたけど、はい、祭りを伝承することだったりとか、はい、なんかそういう風なところだと、はい、なんか受け入れ始めるっていうね。でまたその地元の人のその企業さんが、
はい、
やっぱり消防団に入ってたりとか、
はい、
なんかそういうところとの連携が取るとかね、
はい、
まさになんかすごいお話聞いてて、
あ、似てる。
似てる。うん。もう皆さん、日本全国ね、海に囲まれてるわけですからね。まあ、いろんな共通点が今日のお話ね、なんかある気がする。なんか、もちろん地震がね、起きたところ同士というので、すごいなんか、深い、なんか、共通点かもしれないんですけど、いや、観光というところではね、いろんなところ思いがあって、はい、やっぱさっき言ってるその地元民側からの、
はい、
いや、私ら見せ物ちゃうでとか、
うん、
いや、観光やからこの街のそっから向こうは、外部の人の関係でしょ、だから、まあ、市とか県とかが、
はい、
まあ、なんか、管理してよ、はい、私ら住民はこっからやからね、この線からこっからは住民のところやからね、みたいな、
そう、
なんか線引きがね、
されちゃうんです、
うん、やっぱりそれはやっぱり住民の人にとっては、守るべき居住区やし、
うん、
なんかそれはね、なんか観光っていうのがやっぱり、この何年前かにこう流行った言葉の時に、はいはい、いろんなところで勃発したことやと
思う、なんか、そうですね、この線引きが生まれたんです。
生まれてた、うんうん。
で、まあ、さっきのこの流れで言うと、
うん、
その僕らも防災協定を結んでる会社に声をかけたっていう話、
はい、
かけたんですよ、
うん、
でもね、ここ一つ問題が起こったんですよ、
はあ、
ちょっと待ってくれと、
うん、
協力するに関しても、
うん、
一回内部で検討するわって言ったんですよ、
うんうん
うん、あ、お願いしますって言ったんですけど、はい、回答があったのが、
うん、
私たちに防災を担当する部署はありませんと、
うん、それは神戸市が協定を組んでる
会社です。
会社なんですよね。
会社に、神戸の会社に連絡入れたわけです
うん、うん、
いや、防災協定結んでますよね、
うん、
結んでるけれども、それを専門にやる部署ないと、
はい、
ごく当たり前なんですよ、
はい、
利益を追求するのが会社なんで、うん、防災をする会社やったら防災しますけど、
うん、
防災をするために部署を作る会社はないんですよ、
うん、
当然行政的なもんで、なんで、
うん、
で、あ、ごく当然の当たり前のことなんですけど、
うん、
僕にはそこにすごい違和感があったんですよ、
うん、
じゃあ何のために防災協定を結ぼうという話になったのかな、
本当本当
いうことで、
うん、
そこで疑問が生まれて、
うん、
やめようと、
うん、あ、そこに言うのはやめようと、
そういうところに頼むのはやめようとで、もう一度地元の人たちに協力を願おうと、
うん、
僕らが頼るのは企業じゃなくて地元だと、
うん、
いうことで、
うん、
地元の自治会のおっちゃんとか、
うん、
神戸には防災福祉コミュニティっていうのがあるんですけど、
うん、
そこのおじさんたちにですね、協力をお願いしに行くわけですよ、
うん、
消防だとか、
うん、
だからね、すごい協力できないんですよ、
はいはい、
ただですね、一、うん、個問題を発見したんですよ、また、
う
ん、
それはあれでしょう、酒飲み飲み会が多いとかそういうことじゃない、
実は僕酒飲めない確かにそれ一番苦しいんですけど誘われたら、いや、これはね、
はい、
高齢化でした。
ああ、もうこれも皆さんどことも共通する話題だ。
これ防災をしている専門の、
うん、
まあ、地域の団体の人たちって、
うん、
同期並み70、80なんですよ。
ね、
で震災が起こった時、
はい、
40代とか50代やったんですよ、
うん、
でも時が経ち、
うん、
後継者がおらず、うん、その方々は60、70、80となってたわけなんですよ、
うん、
僕らはここに頼ろうとしてるのかということに初めて気がついたんですよ。いざっていう時にね、
うん、
僕らの町には防災福祉コミュニティがある、
うん、
消防団がいる、
うん、
自治会のお茶が何とかしてくれる、
うん、
なら
ん
ならんはこれ、ね、
火の用心とかもね、はい、夜景もみんなおじいちゃんたちがやってますから ね本当に
これはならんなと気づいたんですよ、
うん、
で僕らがやらなあかんなと、うん、で震災があった20年前、
うん、
自分らは何をしてたかって、僕大学生やったんですけど、うん、何もしてないんですよ、
はい、
で周りの、ね、同世代の仲間うちに聞いたんですよ、
うん、
お前何しとったん、
うん、
いや言われるがまあまあやってたと、
うんうん、
で運べと言われたから運んでたし、
うん、
どう思ってたかって言ったら、
うん、
学校行かなくてよくなったと、
うん、誰もが思った
誰もが思った誰もが思ったんですけど、うん、
希望が分かってないからね。
そう、
うん、
でもねあっこから20年経ったら、うん、僕らはまあ社会的な地位も出てきたわけです、
うんうん、
やれることも増えたわけなんで、
うん、
あの時に後悔してた、
うん、
あの時のことを振り返るとなんて自分は自分勝手な考え方で無責任やったのかなっていうのを考えた時に、
うん、
町のことをもうちょっと考えようかなと、
うん、
でこの70代80代の皆さんに守ってくださいというのは酷やなと思って思ったわけなんですよね、
うん、
それで防災っていうのを、ちょっと深く考えるようになってきて、
うん、
防災って何だろうなっていうので考えていくと、
うん、
まあ一つは、まあ、自分で自分の命を守るというのはこれ自助ですけど、
うん
もう一つ共助という言葉があるわけですよね、
うんはい、
ご近所同士で助け合うこと、
うん、
で防災訓練世の中のものを見てみました、
うん、
防災をしようってなったからね、うん、でずっと調べていくとこの2つがある中で取り組まれている今のその防災というのは自助だなと、
うん
水を用意しとけ、
うん、
で避難経路を確保しとけ、
うん、
でなんですよ使い棒をしとけ、
うん、みたいなでリュックとかね
そうそうそう
みんな用意してみたいなね
これ一番大事なんですよ、
まあまあまあまあ、
もちろん大事なんですけど、
うん、
もう一個、
うん、
共助って誰がしてるんやろうって思ったんですよ、
うん、
共助にクローズアップして誰か何をしてるんだろうかっていうふうに今でこそねだんだんそれが輪になってやり始めてるところも出てきたんですけど、
うん
あの時新聞で取り上げられるわけですよ。
あの時というのが
震災20年の時。
あ、はいはいはい、
震災20年経って検証されるわけですよ、
うん、
新聞社
等
々でね、
はいはいうん、
で何が大事ご近所コミュニティが一番大事って、
うん、
これ全部出るわけですよね、
うん、
じゃあご近所コミュニティは今どうなのかっていうのは、
うん
当時、
うん、
震災が起こった時の新聞記事を見て、
うん
ご近所コミュニティが大事だなと書いてた、
うん、
20年経った、
うん、
でその検証結果を見た、
うん、
ご近所コミュニティが大事だなって書いてたんですよあこれが20年間の神戸の進展具合だな
って書いてたんですよなるほどね、
そこで僕らは共助だと、
うん
次女は、うん、そういう使い棒とかね、
うん、
お水をっていうのは、うん、これは共生すればいいやん、
うんうんうん、
でも共助っていうのは町の人がしないと絶対生まれないわと思って、
しかもその次女のその一つ一つの用意するグッズとかはやっぱりここにまあ言ったらそれが一つの製品になるわけやから、はい、どんどんレベルアップはしてるし、
うん
まあ、お金かかってるし、
うん、
でそこがまあ役所関係からすれば一人一人に与えるという、これがまあ言ったらね市の役割だったりとか行政の役割やったりとかするけど、
うん、
共助のとこは、
うん
まあ、誰もしませんもんね
そうで、まあ、正直言うとね若干面倒くさいですよ、
うんうん、日々のことですね、
地域のね、
うん、
マニュアルがないあ、まあ、マニュアルはある程度あると思いますよ当然、うん、あるんですけどその地元をまとめるってやっぱすごく行政は難しいんですよ、
うん、
でどこかの区、まあ、どこかの町とかに特化してそれをするわけにはいかず、
うん
まあ、スマークやったらスマークっていうところで全体でせなダメなんで、当然職員ってそんなにいないからそれできないんで、
うん、
地元にお任せしますでお金を渡したりするんですけど、
うん、
それもらうのがおじいちゃんおばあちゃんたちやったりして、結果どうすることもできないんですけど、
うん
まあ、どうにかしてますよ、当然してるんですけど、うん、やっぱ発信力が弱かったりとか、うん、まあ、あの声のかけ方が分かんなかったりとかっていうのがあるんで、まあ、僕らしましょうかということで、この遊ぼうさい、学ぼうさいということを、あの防災訓練をですね、うん、思いついてやっていくわけです。
シャレっ気なところもね、入れながら、はい、
はい、歌シャレで生まれた名前なんで
ねそんなんつけんの関西しかおらへんと思う。
ええやんみたいな、この重たいテーマにこんなんで言えんのかなって
思う。そうやね、本当ですね。
でもね、防災をね、重くしちゃうと参加しないんで、
う
ん、
そうですね、
全くあの目的を達成できないんですよ。
はいはいはいはい、
だから防災とは何かって考えた時に、うん、全員にそれを周知させることなんで、
うんうんうんうん、
だから目的ってね、そこでずれちゃ絶対ダメなんですよ、うん、重たくしたら、うん、参加者はね、減っちゃうんですよ、
うん、
だから目的達成できないんですよ、
うん、はいね、
だからこれを遊びっていうことで、うん、いかに遊び、もうちょっと 2個3個上いかなダメなんですよ、防災をやろう、
うん、
例えば消火器の訓練しようとか、うん、なんかそのね、障害物のところを通って、うん、体験してみようとかっていうのも、うん、いかにこれを面白くクリエイティブにしていくかっていうことで、
うん、
参加者が染みていくわけですよ、
うん、
でそれを楽しむことによって、当然その時楽しくないんですよ、
うん、
でもこういうこともあのできるんだな、防災訓練っていろんな人が参加して友達になるような仕掛けをしてる、
うん、
みんなで競争をするとか、うん、競い合うことでワーキャー言いながらやるとかね、うん、障害物競争も突然出会った人たちに一個のチームを作ってもらって、
うん、
そこで協力しながらそれをやってもらうっていうので、うん、協力した仲間だなっていう、その共助を作る仕掛けをどんどんどんどんやってたわけですね、
うん、
でこれめっちゃ面白いなと、
うん、
ただ僕らがね、あのチラシに書いてて防災訓練だと書いちゃったんですよ、
うん、
来なかったんですよ。
お
お、想定は1200名、
はい、
でも来たのは800名。
あ、でもそれも800名ね、
うん、来たんですけど、
はいはい、
400名少なかった、
はいはい、
僕はここをすごい注目したわけです、
うん、
なぜこんなに面白いイベントなのに、
うん、
防災訓練なのに来なかったんだろう、質問していたわけです、
うんうん、
なぜか。でチラシを配った時にもその反応をずっと見てた、
うん、
防災という言葉がいかに重たいものにこの神戸の中でなってるか、
うん、
で20年経って、
うん、
で震災を経験した神戸のこの町の中でさえ防災という言葉がそんなにこうブロックされてるものだっていうのは、あの他の震災を受けてない地域にとってどうなんだろうなという、余計関心がないはずですよね。
そうですよね。でしかもね、また、まあ、311が起きた後なんですよね、2014年ですからね。なんですけど、やっぱその一つ一つ その言葉が持ってるイメージみたいなのがもう凝り固まっちゃって、
そうです、
なんかね、それでどんだけ遊ぼうさえて、あのね、ダジャレふんだんに使ってもちょっと難しかったっていう、
うん、
400人少なかった、
はい、うん、これをクリアできなかった、
うん、
で僕はこの、 あのすごく大変だって、意味合いもすごく大きくて、
うん、
アンケート結果ももっとこれを発信するべきだっていう、
うん、
住民の方の声めっちゃ多かったんですよ。
やった後のね、
はい、やった後の、
うん、
結果やってみたら面白かったし、これ意味あるし、
うん、
地元で友達めっちゃ増えたし、
うん、
友達という言い方もあれですけど、あのおじいちゃんおばあちゃんたちとかが、
うん、
あの知り合いが増えたっていうのも分かったんですけど、
うん、
でもそのクリアできなかったことっていうのはずっと僕の中に苦しめるわけですよ、
うん、
なぜあれはできなかったのかって、
うん、
防災って何だって、
うん、
もう一度また改めて考えていくことになったわけですよね。共助、
うん、
目的、
うん、
その多くの人数の方にそれを周知させることっていうのは、
うん、
そもそも命を守ることなんで、800人という数字は僕の中ではちょっとクリアできてない課題だったって、
うんうん、
それを増やしていこう、
うん、
でこの考え方をどうにかみんな町の人たちに伝えたいなと思って、
うん、
考えていったのが2016年に行われた浜キャンプというイベントだったんですよね。
いやー、皆さんね、内容が濃い濃いね。まあね、あの妻のお兄さんどこに行ったんやってね、漁師に戻ったんかと思いきやね、 いや防災のことにつながってそこから800人もの、イベントでね人数を集めたのにもかかわらずなんでやなんでやというねそこをまた考えつつここから、また別のイベントに拡大していくわけなんですけどねちょっと皆さんもお茶飲みタイムをどうでしょうかというところで一部これでねちょっと休憩を挟みたいと思いますけれどもねはい。